こんにちは。今回も皆さんと一緒に興味深いテーマを深掘りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマはですね、令和7年度開催第25回を迎える中学生創造アイデアロボットコンテスト、その基礎部門、積み上げ達人です。
おお、積み上げ達人。
手元には公式ルールブックバージョン2の抜粋がありまして、これをもとに見ていこうと思います。
この競技、設定が面白いんですよね。被災地に届いた支援物資、まあアイテムですけど、
はいはい、
それを限られたスペースの倉庫、高騰上のスポットですね、そこに効率よく安全に積み上げると
。なるほど。
まさに積み上げ達人たちが集結するっていうストーリー仕立てになってるんですね。
単に技術を競うだけじゃなくて、その背景にある物語がこう中学生の挑戦心をくすぐる感じですよね。
そうなんです。
というわけで、今回はこの積み上げ達人のルールを一緒に読み解きながら、その面白さ、難しさ、そして勝つためのポイントはどこにあるのか探っていきましょう。
はい。
まずは基本の木から見ていきましょうか。競技形式はロボットを使った対戦型なんですよね。
そうです、対戦型です。まず試合が始まったら30秒以内にですね、自チームのアイテム16個を支援物資置き場っていうエリアに手でセットします。
手で30秒で16個ですか。
ええ、これが結構慌ただしいんです。で、それが終わるといよいよ90秒間の競技時間。
90秒。
この間にそのアイテムをコートに3箇所あるスポットっていう場所にこう積み上げていくわけです。
90秒で16個。かなりスピーディーな展開になりそうですね。
まさに。そしてここで非常に大事なルールがあるんです。
大事なルール。
はい。相手コートにあるアイテムとか、あと相手コート上にいるロボットには絶対に触ってはいけないんです。
接触完全禁止。
そうなんです。
それはつまり相手の邪魔をするみたいな戦略はもう一切取れないってことですか。
その通りです。完全に自分たちの作業効率と、まあ、精度を競うという形ですね。
なるほど。
相手の動きを読むというよりは、いかに自分たちの計画通りにミスなく早く正確に詰めるか、そこが勝負の分かれ目になります。
ふむふむ。
で、勝敗は最終的にスポット上に有効に載っているアイテムの総数と、あとはスポット獲得点っていうボーナス点ですね、その合計で決まります。
なるほど。アイテム数とボーナス点。チーム構成は何人でしたっけ。
チームは生徒さん1名から4名までですね。ただ実際に競技エリアに入れるのは操縦者1名とアシスタントが2名まで、計3名です。
最大3名。
ええ、この3人の連携が特に最初の30秒のセッティングタイムとか、後で話すピットインの時なんかに結構重要になってきますね。
チームワークも大事なと。ではその舞台となるコートと積み上げるアイテムについてもう少し詳しく見ていきましょうか。
はい。
コートは赤と青があって、それぞれ 1800mm×900mm の広さと、結構広いですね。
ええ、塗装コンパネ2枚分ですね。基本的な広さとか材質は昨年度の基礎部門のコートが使えるみたいです。
あ、そうなんですね。
で、重要なのがアイテムを積み上げる目標地点、スポットです。
スポット。
コートの中央を奥寄りに大きなスポット、これが B スポットですね。これが一つで、その左右少し手前に小さなスポット、A スポットと C スポット、これが2つ、計3名あります。
大小合わせて3箇所。この大小のスポットの配置って戦略にどう影響しそうですかね。なんか中央の大きい B スポットは狙いやすいけど、得点効率はどうなんだろうとか。
あー、良い点ですね。そうですね、 B スポットは大きい分、まあたくさん詰める可能性はありますよね。一方で A と C は小さいですけど、そこで確実に数を稼ぐっていう戦略ももちろん考えられます。
なるほど。
あとさらに面白いのがコートの縁、スポット側の壁の一部なんですけど、
はい、
長さ 184mm の部分、ここもスポットと同じようにアイテムを置ける有効エリアになるんです。
へえ、縁も使えるんですか。
そうなんです。ただしちょっとでもはみ出したら無効、かなりシビアです。
これは意表をついた戦略が出てくるかもしれませんね。ただルールブックにはコートの平面性についても注意書きがあるとか。
そうなんです。会場によっては床が完全に平らじゃなかったり、まあ、設置の時に微妙な段差ができたりする可能性もあるよと。
うん。
これはつまりどんな状況でもある程度対応できる安定したロボットを作りなさいっていう、まあ、実践的な課題が隠されているとも言えますね。
ほう。
まるで実際の現場でのこう予期せぬ困難に対応するようなそういう感じかもしれません。
なるほど。リアルな状況への対応力も問われると。ではその積み上げるアイテム、支援物資は具体的にどんなものなんですか？
これはですね、セリアとか100円ショップで売られているプールスティック。
ああ、よく見るあの柔らかい棒ですね。
ええ、あれを長さ10センチメートルに切ったものです。 R5 粘土、つまり昨年度使ったアイテムと同じものですね。
軽くてでも意外とかさばる、そんな素材感ですよね。
そうなんです。各チーム16本、両コート合わせて32本が用意されます。
でこれを試合開始前の30秒で支援物資置き場に配置するんでしたよね。
ええ、それが最初の関門ですね。広さは 600×440mm で、ジグとかは使えなくて手で置くしかない。
手で。
しかも重ね置きは禁止です。
重ねちゃダメ。
はい。で時間内に置けなかったりエリアからはみ出したアイテムはロストアイテムって言ってもう使えなくなっちゃうんです。
うわー、30秒で16個、しかも後のロボットがつかみやすいように考えながら配置するって、これはちょっとパニックになりそうですね。
ええー、ここで時間をロスしたりアイテムを失ったりするとその後の90秒がかなり苦しくなります。まさに時間とプレッシャーとの戦いです。このプールスティックっていうアイテム自体も軽いからこそ安定して掴むのが難しかったり高く積むのが大変だったり結構工夫が必要になりますね。
掴み方とかも重要そうですね。さて次はロボット自体の規格についてです。どんなロボットが作れるんでしょうか？
はい。
操作は有線リモコン、ロボットは1台、分離はダメと。
そうですね。でサイズ制限がちょっと面白いんですよ。スタートするときは縦横高さ30センチの箱に収まらないといけないんです。
30センチ四方、結構コンパクトですね。
ええ、スタートエリア300×300mm にちゃんと収まるように。でもスタートした後はこのサイズを超えて変形しても OK なんです。
スタート後に変形 OK、 それはすごい。アームがぐわーって伸びたりとか何か機構が展開したりとか。
そういうことです。
いやー、どんなアイデアが出てくるかワクワクしますね。これはまさに創造性の見せ所ですね。
ええ、ここは大きなポイントだと思います。ただですね、使える動力源にはかなり厳しい制限があるんです。
ほう、制限ですか？
まず電源、乾電池か充電池、合わせて3ボルトまで。
3ボルト？
ええ。で、会場での充電は禁止です。そしてモーターも3個まで。
3個だけ？
はい。しかも、一般的なマブチモーターの RE130 から260程度、直径25ミリまでっていう指定があって、改造は一切禁止。
改造禁止。
ええ。サーボモーターとかギアヘッド付きのモーターも使えません。
3V でモーター3つだけ。かなり非力な印象を受けますけど、なぜこんなに厳しい制限があるんでしょう？
これはおそらくですけど、限られたエネルギーと資源の中でいかに効率的なメカニズムを作り出すかっていう、その知恵を競わせる意図があるんでしょうね。
ああ、なるほど。
パワーに頼るんじゃなくてアイディアで勝負すると。実際の災害支援の現場でも限られた物資やエネルギーで最大限の効果を出すことが求められますから、まあ、ちょっと通じるものがあるのかもしれません。
なるほど。制限があるからこそ工夫が生まれると。他に使えないものってありますか？
電気で動くものは基本的にはモーター以外はダメですね。例えば電磁石とかそういうアクチュエーターは禁止です。あとコンプレッサーとか圧縮空気なんかも使えません。
ふんふん。
ただ注射器とかゼンマイとかあるいはバネ、ゴム、磁石といったいわゆるからくり的な動力源はロボット自身の動きで起動させるんだったら補助的に使ってもいいですよとなっています。
へえ、電気に頼らないメカニカルな工夫が鍵になりそうですね。
そうですね。
逆にやってはいけないこと、例えばアイテムをつかむ方法とかで何か禁止事項はありますか？
はい、粘着テープでペタッとくっつけたりとか。
ああ、それは楽そうですけどね。
ダメですね。あと針とかガビオン、釘みたいなものでアイテムを突き刺して保持するのも禁止されています。
なるほど。
アイテムを傷つけずに優しくでも確実に掴んで運ぶ、ここにもまた技術的な挑戦がありますね。
いやー、奥が深いですね。さあ、ルールがだんだん見えてきたところで 実際の競技の流れとどうすれば得点になるのか、そこを詳しく見ていきましょう。
はい。
スタートの手順はどんな感じですか？
まずスタンバイっていう審判の指示でロボットをスタートエリアに設置して動作確認、次にサイズ確認があります。
はい。
それで OK が出たらセッティングしてくださいの合図で例の30秒のアイテム設置タイムが始まります。
ドキドキの30秒ですね。
これが終わると両チーム整列して挨拶お願いしますと、そして審判のタイマースタートで90秒の競技時間の計測が開始されます。
計測開始
で3、2、1スタートの合図で初めてリモコンを手に取れるんです。
合図があってからようやく操作開始。
そうなんです。ここで注意したいのがフライング。
焦って動かしちゃう。
そうそう、合図前にロボットが動いてしまった場合そのチームだけやり直しになるんですけど時間は止めてくれないんです。
時間は進んじゃうんですか？
進んじゃいます。さらにペナルティとしてファールが1回ついちゃう。これはかなり痛いですね。
スタートダッシュを決めたい気持ちはわかるけど冷静さが大事ですね。では肝心の得点のルール、アイテムが有効と認められる条件を教えてください。
はい。アイテムが得点になるのはまずコートの床面から完全に浮いていること、
浮いていること、
そしてスポットの上またはすでに有効になっているアイテムの上、あるいはさっき話に出たコートの縁の有効エリアですね。そこにアイテムだけで乗っている状態です。
アイテムだけで？
そう、つまりロボットが支えていたり触れていたりしちゃダメなんです。
積み終わった後ロボットが素早くこう離れないといけないんですね。
まさにその通りです。しかも競技終了のブザーが鳴ったその瞬間にもしロボットがアイテムに触れていてもそのアイテムは無効になっちゃいます。
うわー、最後まで最後まで気が抜けない。
そうなんです。
アイテムの数だけじゃなくてスポット獲得点っていうのもありましたよね。
はい、ありました。一つのスポットを獲得すると1点、2スポット獲得で4点、3スポット全て獲得できれば6点というボーナスが入ります。
6点は大きいですね。
大きいですね。だから合計得点は有効なアイテムの総数足すスポット獲得点になります。このボーナスが大きいので全スポット制覇を狙う戦略っていうのもまあ魅力的ではあるんですが。
ですが何かこう注意点がある？
ええ、ちょっと厳しい条件があるんです。競技終了のブザーが鳴った瞬間たとえほんの一瞬でもロボットの一部がスポットの上つまり上空にあった場合。
上空？
はい、そのスポットは獲得できないということになってるんです。
上空もダメなんですか？
ダメなんです。まだ物資の運搬が終わっていないとみなされるということらしいですね。ブザーと同時でもアウトです。
うわ、それはシビアだ。最後のアイテムを置いてロボットを完全にエリア外に出すまでが一連の動作みたいな。
そういうことですね。なので終了感時の攻防はかなり熱くなりそうです。
確かに。じゃあもし競技中にロボットが転んじゃったりとか動かなくなったりしたらそういう時のための救済措置ピットインについても教えてください。
はい、ピットインですね。これは、まあ、ロボットにトラブルが起きた時にスタートエリアからやり直せる制度です。
やり直せる？
ええ、選手が審判にピットインお願いしますと告げるか挙手で知らせて審判が許可すれば審判の監視の下でロボットをコートの外に出して修理とかができます。
修理ができるんですね。ただ
ただ競技時間は進み続けます。止めてはくれません。
ああ、やっぱり時間は進むんですね。
そうなんです。でももしその時アイテムを持っていたらそれは支援物資置き場に戻します。で修理が終わったらロボットをスタートエリアのスタート時の状態に戻して審判の許可を得てから再スタートという流れです。
許可が必要なんですね。勝手に戻っちゃダメ？
ダメです。許可なく再スタートするとファウルになります。
なるほど。どんな時にピットインって認められるんですか？何か調子悪いからっていつでも OK ではないですよね。
もちろん基本的にはロボットが壊れちゃったとか転倒したとかあるいはアイテムとかコートに引っかかってどうにも動けなくなったみたいな場合ですね。
ふむふむ。
意図的に例えばゴムを掛け替えたいからピットインするとか。
ああ、戦略的に使うのはダメ。
そうです。手でロボットを変形させたり有利な位置に移動させたりするために使うのは不正なピットインとして禁止されています。あくまで予期せぬトラブルへの対応策という位置づけですね。
なるほど、了解です。では次にファールつまり反則について、どんな行為がファールになるんでしょうか？ペナルティーとかも気になります。
ファールを取られるとペナルティとしてはピットインと同じ扱いになります。
あ、スタートエリアからやり直し。
そうです。時間もロスしますし結構痛いですね。しかもファールを3回取られると失格になる可能性もあります。
3回で失格、それは避けたいですね。具体的にはどんな行為がファールに？
まずさっき出たフライングですね。
はい。
あとはロボットから部品が落ちた場合、分離物に該当します。ただまあすごく小さなネジとかナットが落ちたぐらいで競技に影響がなければ審判の判断で見逃されることもあるようですけど。
なるほど。
そして重要なのがやはり相手への干渉です。
接触禁止ルールですね。
ええ、故意に相手のロボットに接触したり、特に共有エリアで相手のアイテム回収を邪魔したり、あと相手コートの上空にこうわざと居座って接触したりするのもファールです。もちろん相手エリアにあるアイテムに触れるのもダメです。もし触れて相手のアイテムを落としちゃったりしたら審判が元の位置に戻します。
意図的にアイテムをコートの外に弾き出すみたいなのも？
それもダメですね。ファールです。
ファールの中でも特に重い、場合によっては一発で失格になるようなものってありますと？
ありますね。まず審判とか相手選手への暴言とか指示を無視するとか、そういうスポーツマンシップに反する行為。
それは当然ですね。
あとはさっき言った不正なピットイン、それから意図的に相手の積み上げたアイテムを崩すために自分のロボットをぶつけるような行為。
うわー、それは悪質ですね。
相手の邪魔をするためのいわゆるブロック行為もダメです。あとアイテムをこう飛ばして相手のスポットのアイテムを落とそうとする行為とかも失格が検討される重いファールとされています。
なるほど。この競技の前提である安全に確実に積み上げるっていう精神とか、互い違いにスポットが配置されている意図を、損なう行為は厳しく見られるということですね。
ルールを守って正々堂々と戦うことがもう大前提として求められているわけですね。
まさに。では最後に勝敗の決定について、もし同点だったらどうなるのか、そのあたりを教えてください。
はい。基本はさっきも言ったように合計得点、有効なアイテム総数プラススポット確定点が多い方の勝ちですよね。
ええ。
で、もし同点だった場合、まずファールの数が少ないチームが勝ちになります。
おお、フェアプレーが評価される。
そういうことです。クリーンに戦った方が有利と。
それでも同じだったら、ファール数も同じだったらどうなります？
次は純粋なアイテム総数が多い方の勝ちです。
なるほど。スポットのボーナス点よりも基本の積み上げ能力が優先されるんですね。
そう考えられますね。
それでもまだ決着がつかないという場合は？
その場合はですね、3つのスポット ABC の中で一番多くアイテムを載せたスポット、そのアイテム数を比べるんです。
一番高く積んだところの数。
そうです。その数が多い方が勝ち。より難しい積み上げを成功させた方が評価されるという考え方かもしれません。
なるほど。それでもまだ決まらない究極の同点だったら、まさかそんなこと
あるかもしれないですよね。そのためのルールもちゃんとあって、 V ゴール方式という延長戦になります。
V ゴール。
はい。中央の B スポットだけを使ってアイテムとかを一旦リセットします。で、ロボットはスタートエリアに戻って審判の合図で一斉にスタート。
はい。
先に中央の B スポットにアイテムを、個数は問わないんですが、とにかく一つでも運び入れ、ロボットがスポット上から完全に離れたチームが勝ちという、
一発勝負のサドンです。
そうです。
うわー、これは心臓に悪い。見てる方も緊張感がすごいでしょうね。
間違いないと思います。そして、万が一、本当に万が一ですけど、この V ゴールでも決着がつかない場合の最終手段として、
まさか
じゃんけんで勝敗を決めるとルールブックには書かれています。
じゃんけん。いやー、もう最後の最後まで勝者を決めるための段階的なプロセスがちゃんと考え抜かれているんですね。
そうですね。どんな状況でも決着はつけるぞと。
さて、ここまで令和7年度の中学生ロボトン基礎部門積み上げ達人のルールをかなり詳しく深掘りしてきました。
はい。
相手に干渉せず、ひたすら自分たちの技術と戦略を磨き上げて、スピードと正確さで勝負する。そしてあのプールスティックというちょっと扱いづらそうなアイテムと、厳しい動力制限の中でどうやって高く安定して積み上げるか、災害支援というテーマも相まって、中学生たちのこう想像力が本当に試される、非常に奥深い競技だということがよくわかりました。
本当にそうですね。 このルール全体から感じるのは、なんていうか単に早く積むだけじゃなくて、慎重さとか確実性がいかに重要かっていうことですよね。
ああ確かに。
相手への妨害が許されない分、プレッシャーの中でミスなく作業を遂行する、そういう精神力も問われるなと。ここで一つちょっと皆さんと考えてみたいことがあるんですけど。
はい、何でしょう。
この災害支援っていうテーマ設定と今見てきたルールが求めるスキルセット、これを合わせて考えると、生徒さんたちってロボット技術以外にどんなことを学んでいると思われますか？
ロボット技術以外にですか？と言いますと、
例えば限られた時間とか資源、まあ、モーターとか電力、設置時間とかですね、その中で最善の策を考えて仲間と協力して実行する計画性とかチームワーク。
ああなるほど。
あと予期せぬ事態、コートの凹凸とかロボットの不調とか、そういうのに冷静に対処する問題解決能力。
はいはい。
それから相手をちゃんと尊重してルールを守るフェアプレーの精神。
うんうん。
これらって被災地での活動はもちろんのこと、将来社会のどんな場面でも必要とされる、すごく実践的なスキルなんじゃないかなって思うんです。
確かにそうですね。
なんか単なる競技を超えた、そういう学びの場にもなっているのかもしれないなぁなんて。
なるほど。技術的な挑戦のその奥に、社会で生きる上で大切な力が育まれる機会があると。いや深い視点ですね。ありがとうございます。
いえいえ。
今回の深掘りはここまでですね。ルールブックという情報源から、競技そのものの面白さだけじゃなくて、その先に広がる学びについても考えることができました。
ええ、この情報がこれから競技に挑む皆さん、あるいは応援する皆さんにとって何か少しでもヒントになれば嬉しいですね。
本当にそうですね。今回も深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。